ポピュリズムが暴走すると本当に怖い。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、もういよいよね、あの表現者クライテリオン最新号発売になりまして、
はい、
はい、でもうあのメインのテーマがポピュリズム肯定論、
うん、ね、先週もお話ししましたね。
そうですそうです、庶民からの反逆ということでね、
はい、
やっぱりこうエリートと庶民っていうのがいると、エリートが今ちょっとおかしなってるから、うん、庶民の力がこの国の政治をやってくれてとっても大事ですよと。でそういう流れが世界的には起こってて、イギリスの EU から脱退とか、トランプ大統領の就任とかって意外とええ話なんやよと、うんうん、いうことを、まあ、お話しして、まあ、大体ポピュリズムって言うとダメだよそんなのってこう否定されるもんだけど、いやいやいや、ポピュリズムの中にもいいもんがあるんだよっていう話を、まあ、したんですが、
が、
はい、その上でやっぱポピュリズムが常に正しいっちゅうわけ違うんで、
うん、
やっぱこう暴走するとやばいんですね、ポピュリズムが。これね、何が怖いってね、まあ、いろいろ怖い、地震雷火事親父がいますけどね、
はい、
政治学的に言ってね、一番怖いのはこのポピュリズムの暴走なんですよ。大衆がもう徒党組んで、
はい、
もう暴力的になって暴徒と化した時が一番怖いっていうことが、これ政治学ですごい言われてるんですね、
はい、
だから今日はね、この間のポピュリズム肯定論を論じましたけど、改めて今日はポピュリズムがやばいこともあるんやでって話もしたいなと。でしかも今の日本のポピュリズムは実はこのやばいポピュリズムの方が多いでと、っていうね、だから日本やばい世論にこうやっぱりね、またつながっていっちゃうかなみたいなことを今日もまたお話したいなと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
毎度バースデーす。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマはポピュリズムが暴走すると本当に怖い。
はい、そうなんですよ、うん、これね、日本の、テレビとかのコメンテーターの論調をちょっともう一回思い出しましょう。
はい。
ね、彼らはトランプ買った、バカじゃねと、ポピュリズムだよね。EU からイギリスが脱退したっていう住民投票やりました。ああ、もうバカだな、イギリスは EU にいりゃいいのに、ポピュリズムだね。ということで、外国のポピュリズムに対してすごい批判的な。もうこれだけじゃなくてね、フランスとかだったらルペンっていう政治家がいて、こいつがもう移民排斥でものすごい人気が出てきたんですよ。
へー。
それで、はい、日本のテレビとかで極右、右翼の中で最も極端な、最も危険な極右や、このポピュリズムやって言ったりね。あと、いろんな国で五つ星運動やとかも、もういろんな国で、こう移民排斥運動ってヨーロッパで 広まり始めてて、で、そういう人たちの政治家が人気が出てきてるんですよ。移民を排斥しようっていう。で、そういうのを見て、あ、ポピュリズムだねと。危ないよねということで、外人に対してはポピュリズム批判を展開しまくるんですよ。ところが日本の国の中にもポピュリズムは立派に存在しててね。
はい、
一番典型なのが、小池さん。
はい。
ね、小池百合子さん。めっちゃ人気あったじゃないですか、去年。一昨年か、あれも。なんか、豊洲市場移転だとか、ダメだとか言って。あれもめちゃくちゃな話だったんですね。で、あれはもう豊洲市場が危ないとかって言ってたんですけど、全然技術的に危なくなかったんですよ。だけどなんか危ない危ないとかって言って。で、あの時、だからもう覚えてますかね、舛添さんが出てきて、舛添がなんかせっこいなんかこう横領じゃないけども、なんかコーヒーの使い方して謝るようなんかムカつくなーっていうので、
はい、
炎上してたんですよ、東京
ワイドショーもね、騒いでましたね。
すっごい炎上してたんです、
はい、
で、炎上してるところに乗っかって小池が出てきて、
うん、
私が東京大改革をやりますとか言ってなんか言って、あ、小池さんすげーみたいな。あれも明らかなポピュリズムなんですよ。
言われてみればそうですね。
明らかなポピュリズムで、で、
はい、
これ単なる人気商売だけだったんですよ。
うん、
大衆迎合主義で、それが単なる人気迎合政治だったっていうのがね、明らかなのは、その2ヶ月後の都議会選では、すごい人気あったけども、衆議院選挙でボロ負けしたんですよ。希望の党。
ああ
覚えてます？
はい。
一時期ね、あの時不思議な現象でね、希望の党って小池さんが希望の党でしてた時、わ、すげえ小池さんやるって感じになったんですよ。
はい。
2日ぐらい。でもそっからなんか民主党とつながるやとか、なんかこう排除しますだとか、
はい、
何やかんやで小池さんがちょっと一言二言出現したとかっていうことで、さーっと人気がなくなってったんですよ。で、自民党がもうボロ負けするんちゃうかって言われたのに、なんか圧勝してしまったみたいな。
でしたね。
なんかあったでしょ？
テレビの中継で見てました。
そうそうそう。あれね、完全な空気だけなんですよ。あれね、政策、が、小池さんの希望の党に本当に国民が希望を見出してね。
はい、
やったら、多少一言や二言出現したからといってね、人気がなくなったりとかすることないはずですよ。
うん、
で、都知事選だとか都議会選だとかの、があれ空気じゃなくて、本当の中身が伴ったものだったら、参議院選挙だって勝ってたはずですよ。でも、全然そんなことなくて、あれ、単なる完全なポピュリズムですよ。で、むしろね、トランプたちとか、それこそブレグジットだとか、ルペンたちっていうのは、フランス国民とか、
はい、
イギリス国民とか、アメリカ国民が本当に苦しんでる声を反映した政策を言ってるだけじゃないですか。その政策はエリート主義の人たちと対立してたから、ポピュリズムだって言われましたけど、
はい、
実際そのトランプは言ってるようにね、関税をちょっと高くするだとか、でも壁を高くするだとか、
うんうん、
まあまあトランプの言ってることが全部正しいと僕は全く思わないですけど、少なくともその住民の声を反映しようとしてるわけですよ。
はい、
でさらに言うとブレグジットだって EU だったよね、イギリスの、
はい、
あれだって一旦住民投票で決まったら反対論者が半分いたのに、まあしょうがないと。いうことも決まったんだから、もう、脱退の方向でやろうっていうことで、今、粛々と政治が動いてるわけですよ。だから、あのポピュリズムっていうのは、実は中身を伴ったポピュリズムだったんですよ。庶民がやりたいことの実現させてあげる政策を政治家が言い、それを応援するという極めて普通のことだったんですよ。ところが、小池さんの現象って、なんか小池さんやってくれんちゃうか、みたいな。
はい。
なんかって何？いや、わかんない。なんかって何やねん、みたいな。
そこやって。
そこか、おい、みたいな。で、これね、東京の方に聞いたんですけどね。
はい。
いや、僕、ちょっと小池さんって何も言ってはらへんような気するし、あれ、いいんですかって。いいのよ、あれで。女性ね。でも、だいたいね、もう、松江さんとか嫌だから。いやいやいや、嫌なんはわかりますけど、小池さん、何がいい？いや、だってやっぱり小池さんがいいよ。いや、だから。いや、だって、なんか明るいし、明るいって、みたいな。
中身がない。
ないんですよ。日本のポピュリズムってすっからかんなんですよ。
おお、怖い。
イメージだけ。
イメージ。
さらに言うとね、この元祖どこかって言ったらね、これ小池さんっていうの、小池さんの師匠って誰か知ってます？
師匠
がいるんですよ。小池さんの師匠。これ実は小池さんって真似しいなんですよ。あの政治のやり方って真似してるんですよ、誰かの。ご存知ない？
誰ですか？
小泉純一郎ってやつがいるんですよ。
あ、小泉さん、
はい。昔総理大臣やってて、すっごい人気のあった人。
はいはい。
あの人の手口を真似してるんですよ、小池さんって。小泉さんってもうだいぶ昔ですから、ちょっともうなんかあんま覚えてはらへん やろうと思いますけど、僕らみたいなおっさん世代はめっちゃ覚えてると思いますけどね、うん、小泉さんって言ったら。あの時もね、結局なんか、自民党ぶつって言ってたんですよ。で、潰してどうするのよ、自民党ぶつとか、いやいや、だから、いや、なんか、かっこいい、なんかやってくれるみたいな。
はい。
小泉さんなんか素敵みたいな。ジェンチャーみたいな、もう、おばちゃんたちが、もう、ジェンチャーみたいな。
はい。
感じだったんですよ。
へ
ぇー。で、さらにその時ね、小泉の本物は、いや、せ、見え方とか言って。改革なくして成長なしとか言ってね。
はい。
これワンフレーズポリティクスってね、言うんですけど、一言での政治。改革なくして成長なし。ああ、そうかなみたいな。改革の本丸は優先民営化だ。おお、そしたら優先民営化なのかって。で、優先ってね、民営化する必要、僕はさらさらなかったと思います。っていうか、する理由が何もないんです。これはもう、事後的な検証で全部わかってるんですけど、うん、小泉さんが挙げてた郵政を民営化しないといけない理由って、全部意味のないことだったんです。
へ、
実はその理由は、郵政側が、残したい側がもう、民営化しなくてもできるように手を打って、もう小泉さんが何か言うから、いやいや、そんなん、民営化しなくたって、ちゃんとうちやってますからって、全部やってたんですよ。だから、その理由が原因で民営化するんやったら民営化する理由ってなくなってたはずなんです。
うんうんうん、
だけど小泉さんは、うん、改革の本丸は優勢だとか言って、もう、優勢民営化だとか言って、いやいや、だから理由ない、とにかくやるんだとか言って、行動あるのみとかって言ってね、いやいや、だからちょっと待って、痛みに耐えて頑張ったとか言って、いや、痛いって、米発表、いや、何言ってんの自分みたいな。
はい今暴走してますよ。
いやいや、でもこんなずっとこれ言ってたんですよ。これでね、反対派の、はい、いやいや、小泉さんとか、お前は抵抗勢力だとか、いや、じゃ小泉さんちょっと勘弁してくれよ、抵抗勢力だこの野郎とかつって。
おいでもとにかく、そうです
。とにかく私に反対するやつに刺客を立てろとかつってね、はい、選挙の時に、もうなんか、自分に反対するやつのとこに自民党候補をぶち当てて、全員潰してったんですよ。それで日本のね、まともな政治家がほとんどおかしになったんですよ。これでね、僕は個人的な名前はいいですけど、まあ結構立派やなと思う政治家がね、みんなそこで自民党から散ってって、そっから自民党の、まああんま言うのやめとくかな。もうなんかこう質が変わってしもたんですよ。改革政党になってしもて、本当の保守本流っていうのが自民党の中から出てったんですよ。ということで実際、小泉さんは自民党をぶっ壊さはったんですよ。ぶっ壊すははったんですよ。で、これもすごい単なるイメージだけで。で、それで小泉さん言うように、郵政民営化しました。それでね、もう真面目な人たちがね、民営化して良くなったかどうかっていろいろと分析しました、
うん。
そしたらもう最悪になってたんですよ。もう顧客サービス満足度とか、もう凋落してしもて、
うん、
もう実際の手続きとかも時間が何倍もかかるようになってしもて、
はい。
それでもう外国人にこう、いろいろなんか取られたりとか、もう民営化してもうめちゃめちゃな地元なんですよ。だから、郵政をもう一度立て直そうっていう法律が何回も議論されてるぐら
い
なんですけど、
は
い、もうそんな住民庶民たちはもうしたことじゃないですから。ああ、おもろかった。小泉劇場おもろかったな。次なんかおもろないかな。あ、小池さんからまだおもろいな。ってやってるわけですよ。これこそ悪しきポピュリズムですよ。
ですね。
ポピュリズムの暴走。
イメージに支配されて。
ね、そうなんです。でね、もうこの手のポピュリズム。
はい。
これな、もう何でもいいんだよ。もうやればいいんだよ。もう面白かったらいいんだよ。っていう状況って結局ね、政府なんかどうでもええってことなんですよ。何でもええから。だって、小泉さんは自民党をぶっ壊すって言ったわけですから。でもなんかぶっ壊しゃいいじゃんかって言ってる曲があります。
はい。
セックスピストルズのアナーキーインザ UK。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そ そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください。
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
セックスピストルズのアナーキーインザ UK、
ね、
お届けしました。
なんかすごくないですかこれ。
うん、なんか激しい、
激しくね、なんかこう何でもいいじゃん。
最初笑い声から
それ
ね
入って、これはね、あのパンクロックというねジャンルがあるんですよ、ロックの中に。
はい、
もうっていうかね、もうこれがパンクですね。ザ・パンクです。もう最高傑作というか、もうパンクは全てこの一曲にこう修練されてると言ってもいいような曲なんですね。
はい、
でこれアナーキーっていうのは、これ無政府主義っていう政治用語なんですよね。だから
そうなんですね。
だから警察も法律も軍隊も、もう役所も何もなしでええんやと、もう全部いらんと、アナーキーで行こうぜっていうことなんですよ。
自由にさせろ、
自由にさせろと。だからもうこれ若者の曲ですからね、当然ね。
はい、
だからルールや秩序は全部抑圧やから、もう全部ぶっ潰せと、
うん、
もうこれちょうど小泉さんと一緒でしょ。自民党もぶっ潰せとね、やろうっつってんのと、
さっきの、はい、ことですね。
アナーキーインザ自民党ですよね、小泉さんが言ったらね。でもね、はい、そんなん全部警察の乱用になったりね、法律がなくなったらね、いや、めちゃくちゃですやん。
いや、もう崩壊しちゃいますよ。
ね、こう、だから、すべての自由を認めるわけですから、万引きする自由が万人に認められるわけですよ。泥棒する自由もあるしね。で、暴力する自由もあるし。ほら、もう殺しだって、もう何だって、何でもありですよ。って笑っとったでしょ？
笑ってました。
あの、セックスピストルズのおっさん。
はい。はい、
あんな時代ですよ。ちょうどあの、北斗の拳の無秩序社会みたいなもんですね。ケンシロウが出てくる。もう、わからへんか。逆にわからへんか、みたいな。もう、あの、マッドマックスの世界。まあ、それもわからへんかもしれない。メル・ギブソンのマッドマックスの世界ですよね。でもこれ完全にそのアナーキーな状況なんですよね。
はい、
でもこれ、ポピュリズムっていうのは行き着くとこうなっちゃうんですよね。例えばね、よくあるのがこう、暴動っていろんな国では、日本ではあんまないですから起こるんですよ。
はい。
なんかちょっと地震があったりとかね。それとかなんか政治に対して不満があったりとかしたら、もう暴動がバーって起こって、火炎瓶投げたり、もう店に押し入ったり、でもうなんかうわーって物を取ったりで、ぐちゃぐちゃぐちゃーってこうなるんですよね。
はい。
で、それがまあ、ある種無秩序状態、こうアナーキー。こう無政府状態なわけですけど、でもポピュリズムっていうのはその神のもとに集まって、こうお祭りのようにこうみんながちゃんといい感じでまとまれば、凄まじくすごい世の中を良くする政治的な力を発揮することができるんだけど、そういうものがなくて単に俗学に流れて、
はい、
なんかもう欲望に流れたり、イメージだけでなんかこれでいいじゃんとかっていうのがこう暴走すると、
はい、
とんでもないことになるんですよ。
うんですね。
だからね、ポピュリズムはがいいとか悪いとかじゃなくて、いいポピュリズムと悪いポピュリズムがあるっていうことなんですよ。
うん、
で、あの一番悪いポピュリズムのイメージはね、やっぱりね、クラスのいじめですよ。
あ
れはだポピュラーの逆ですけど、ある種こう、いじめることに人気が出てるわけじゃないですか。いじめることでみんなに合意が取れてて、あいついじめるってことでいいじゃんって、もうそいつがもう泣こうがわめこうが、もう生きようが死ぬが、最終的には死んだってあいつバカで死んでるよぐらいの、なんか、おぞましい、こう、ポピュリズムが形成されるわけですよね。だから、いじめも一つのポピュリズムの形式なんですよね。で、これと似たやつでよくあるのが、バッシングですよね。
バッシング。2
チャンネルとかで、
はい、
あと2チャンネルだけじゃないんですけど、なんか炎上とかでね、
うん、
うわーってなって、あいつもどうだっていいじゃん、みたいな、こう、もう今だっていろいろありますけどね、
はい。
なんかあったらすぐ炎上して、それですごいバッシングして、で排斥してって、
うん。
で、その、 で、それを利用しようとする政治家がいるんですよ。例えば、小泉さんなんていうのは、自民党に対する不満がみんなの心の中に鬱積してるのを読み取って、
はい、
あ、今自民党叩いたら俺人気出ると思いよったと僕は思います。
は
で、まあ思いよったんですよ。これ分析的に言うと。
はい、
それで自民党ぶっ壊すで、ね、すげえやれってなったわけですよ。で、あと、いろんなね、自治体でも、もう小池さんでも何でもそうですけど、なんか今役所に対する不満あるなと思ったら、こいつな、俺が全部やっつけるから、俺がちゃんと全部改革するでって、おお、やってくれってこう人気が出てくるわけですよ。だから、人間ってやっぱりね、おぞましいところがあるので、いじめるの好きなんですよ。
は
い、酔ってたかって。
攻めるのがです
か？そう、うん。で、しかも、暴力好きなんだけど、普通暴力やったら殴られるかもしれないから怖いじゃないですか。
はい。
ところが炎上状況、袋叩き状況やったら、うん、殴られた方が誰に殴られてるかわからへんから、反撃されるリスクがないんですよ。
あー。
だから、こう、リスクゼロで、こう、暴力を振るうことができるという、美味しい局面が炎上なんですよ。
完全に弱い者いじめですね。
そう。で、それが、小泉がやったことであり、で、小池さんだって、徹底的にそれでもう、役所の中でこう、改革するだとかね。それとか、こう、なんかわけのわからない、移転問題がおかしいやないかって、なんとなく移転の問題の、豊洲、もう豊洲の女ですよ、豊洲の女ね。
はい。
豊洲の女はね、何を思ったかっていうと、豊洲移転のことで、これネタ一刻打たる結構炎上して、これ私人気いけんちゃうかと思いよったはずなんですよ。で、これはね、いわゆる炎上商法なんですよ。
聞いたことあります。
ね。炎上商法、はい。これは商売でやる人もいるんだけど、うん、政治家どもが炎上商法で人気を獲得して政治を続けようとしてるやつがいっぱいいるんですよ、この世の中には。
あ、それはちょっとダメですよ。
で、日本はこの政治家どもに潰されるんですよ。
潰される。
間違いない。間違いない。政治家になって日本を潰す方が一番手っ取り早いですもん。外国人が戦争でやったら結構この大砲買ったりミサイル買ったりとか大変でしょ、
はい、
でもなんか自分が人を騙して政治家になってもうぐちゃぐちゃやったら一国なんてすぐ潰せますから、
うん、
だからねこの政治や炎上商法をやって人気を獲得しようとしてる政治家どもにこの国は潰されます。僕はもうこの危機と対峙する保守思想史この表現者来られてるので一番戦わなければならないのはこういった政治家どもだと思いますね。だからアナーキーインザ UK みたいなセックスピストルズみたいなそんな政治したらダメなんです。そんなことを思い出すためにもぜひセックスピストルズのアナーキーインザ UK をよく聞いてみてくださいね、皆さんもね。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ってことでね、今日はポピュリズムが暴走すると本当に怖い。
怖いですね。
ね、セックスピストルズ聞いてて、こんなんが政治のど真ん中行ったらめちゃくちゃなるわーって思うでしょ？
いや、もう恐ろしいです。
でしょ？でも、それこそが、ポピュリズム政治の一番恐ろしい状況なんですよね。で、これさっきも言いましたけど、
はい、
本当にポピュリズムっていうのは良いも悪いもないんですよ。うまくいけば、先週お話したように、変なエリートを駆逐して、いい国を作っていくこともできるし、
うん、
セックスピストルズのようなノリになってしまうと、この国はすごい悪くなってしまうんですよ。だから、これは、ポピュリズムって別の言い方するとね、
はい、
ちょっと違いますけど、まあまあ、およそ同じ意味で言うとね、要するに民主主義ってことなんですよ。
民主主義。
ね、だって、ポピュラーって人々、民衆じゃないですか。民衆主義だから、
はい、
ポピュリズムって民衆主義だから、いいも悪いもないんですよ。いい民主主義もあれば、悪い民主主義もあるんですよ。だから、日本人のようにポピュリズムってダメだよねって、 って、はい、いうような態度っていうのは常に全部ダメだっていうのは常にいいっていう態度と同じぐらいどっちもダメなんですよね。
うん、
だから民主主義が良くなるためにすなわちポピュリズムが良くなるためには我々民衆が賢くならなあかんわけですよ、
うん、ちゃんと中身を持って支持しないといけないんですね。そ
うだからねできるだけねもう少なくともこのラジオを聞いてくださる皆さんだけでも、
はい、
政治家のイメージに騙されないでいただきたい。
ちゃんと知って。
こう、立派な政治家は僕はいないとは言わないけども、政治家の中には確実に民を騙して、自分の政治勢力を伸ばそうと思って、嘘をついてる奴が絶対います。
ちゃんと見抜かないと。
絶対見抜いてください。僕はここで誰がどうで、これがどうで言いたいけども、それ言うのめんどくさいからやめておきます。でもね、それはね、そいつの喋り方とか、聞けばわかります、
はい。
さらに言うと、そいつが言ってることが、どんだけコロコロ変わるかで、全然、全然わかるはずですよ。
ちょっと前は、ああいう風に言ってたのに、ちゃうやんっていうことですか？
それまたね、うまいこと騙してね、なんかこう、なんかこう、女性がなんか、ジゴロに騙されるみたいなもんでね、すぐ言い訳するでしょうから、そういうのは。いや、あれはなんとかかんとかだったんだよ、みたいに。
はいはい、
そうなのね、みたいに。騙されちゃダメです。
ああ。
だからね、これ政治家が男で国民が女みたいなもんですから、ある意味ね、その、なんていうか、このジゴロの関係で言うと。
はい。
だからね、賢い女にね、うん、日本国民はならな、あかんわけですよ。
賢くなりましょう。
今の比喩で言うとね。
はい。
だからね、ほんとぜひ、こう、うさんくさいもんなうさんくさい。
はい。
で、イメージだけに騙されない。それで、時々セックスピストルズを聞いて、あ、ポピュリズムってやばいもんやって思い。
はい。
たまには祭り出かけて、あ、みんなで集まるといいポピュリズムもできるなってこと思い出して。
はい。
それで、こう、いい民主主義を日本で実現してまいりましょう。
うん、頑張りましょう。はい、そして、そんなポピュリズムを、はい、いろいろね、論じていらっしゃる、
はい。
表現者クライテリオの最新号、
はい。
発売をしております。
そうです。もう先週のね、木曜日に発売して、もう売ってるはずですから。は
い、そうですね。
はい。
はい、ぜひお近くの本屋さん、はい、あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索いただきますと、はい、オフィシャルホームページからご購入できますので、はい、ぜひ検索してみてください、はい、またメールマガジンもね
こちら
から登録できますので、
そうです
ぜひよろしくお願いいたします、
はい
は
い、
番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは藤井アットマーク kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長今日もいろいろと、はい、
ありがとうございました。暑い日がまだまだね続きますけども、お元気でまた来週午後9時半までさよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。